ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、コリンゴラジオ第20回目の放送を迎えました。20回目の放送は9月の最終週で、今年の秋分の日は先週土曜日23日が秋分の日でしたね。秋もオフィシャルにやってきた感じですが、本日のニューヨークコリンゴラジオは秋分の日スペシャル、秋の夜長に読書でもというお題でお送りしていこうと思います。はい、ということで本日のゲストはそんな放送にぴったりな方をお呼びしてあります。本日秋分の日スペシャルのゲストは作家でイラストレーターの野中トモソさんです。トモソさん、今日はよろしくお願いします。実を言いますと、私読書はあまりというかほとんどしませんで、昔から本を読むよりは外で遊びたいタイプ。まあ、読書は、夏休みの読書感想文のために読むくらいのタイプの子でして、いや今でも本当に本は読まないですね。まあ、おかげさまというか本も読まずあまり勉強もしなかったので、いまだに視力だけはかなり良くて、メガネもコンタクトも不必要人生を送ってきました。そんなことはどうでもいいんですけれども、その読書好きでない私がどうやって作家さんのインタビューにこぎつけたかと言いますと、以前コリンゴラジオにご出演くださった不動産セールスパーソンの秋山文子さんに、作家のトモソさんをインタビューしたらと推薦されたんですね。で、早速 Google でトモソさんを調べてみれば、なかなかぶっ飛んだ経歴をお持ちの上、はい、かなり飛んでましたね。
そうですか。
はい。で、いきなりね、小説家デビューというんですか、デビュー作でね、スバル新人賞とか受賞しちゃってる方だったんですね。で、これはもう絶対にインタビューしたいと思い、読書好きでない私が本屋に走り、トモスさんの本を読んだんですね。ところが読書慣れしてない私は、読書好きが 2,3 日で読み終えるであろうものを、いや3週間もかかって読破したんですね。超スローリーダーなんですが、もうトモソワールドにどっぷりハマりまして、なんというんですか、トモソさんの文章って私作家じゃないのでうまいこと表現できませんが、もうですね、一字一句が愛おしいと言いましょうか、なんでそのシチュエーションでそんなうまい言葉出てくるのっていう、ちょっと変なね、こう嫉妬すら感じてしまうような、なんか映画でも見てるような感覚にさせられるんですね。ちょっと私の前振りが長くなりそうなので、早速ね、そのトモソさんのぶっ飛んだ人生伺いたいと思います。ではよろしくお願いします。
そんなぶっ飛んでる感じがしないですけど、
いやかなりでしたよ。
ちょっと調子に乗っちゃった
から、いやもう人生乗ってた方がいいと思うんで ね。あのトモソさんは作家であると思うんですが、はい、実際に職業は何ですかって聞かれたら、なんと答えてます。かなりマルチタレントな感じなんですけど、
基本的には絵描くか文章を描くかしかほとんどしてないので、だから聞かれたら、あ、物描いてますとか絵も描いてますとか、そんな感じですか。
あ、物描きみたいな、はい、
そうですね。
それ、まあ、全部ですもんね、絵も文章も、ね、
文章もエッセイから小説から本屋から何から全部、
まあ、一応文章かなっていう。ということは、まあ、作家イラストレーターですけれども物書きという感
じですね。物書いてますって感じですかね。
ではでは、はい、ニューヨークに来たきっかけをいつも伺ってるんですけれども、はい、いろいろありましたね。
そうですね、私は、その頃90年代ぐらいかな、音楽ライターというか、ね、音楽編集 の雑誌の編集部にいたんですけど、
結構すごい大物ミュージシャン。
昔はキーボード雑誌にいた頃は結構来日したりするとアーティストにインタビューしたりもあって、でその頃から自然にフリーの音楽のライターの仕事も来るようになって、それで89年とか90年ぐらいからかな、 保田としのぶさんとか、
はいはいはい、
あとビーズ、
はいはい、
あとねローグっていうバンド知ってます
か、
ね、ローグっていうバンドや
ってます、知ってま す, てます、
うん、ローグでも、はいはい、ローグ CBGB でやったのかな、あのライブ、それをあの取材に来たり
と、今 CBGB、ね、はいはい、
そういう楽しい仕事が
あり
まして、でそのためにあの、まあ、自由時間はそんなにはないんですけど、
うんうん、
ちょっとした自由時間にあのこっそり抜け出して、
はいはいはい、
ライブを見に行ったりとかして、
い
まだに覚えてるんですけどね、タウンホールかなでグラハム・パーカーっていうバンドがあって、そのグラハム・パーカー&ルーモアに見に行ったりとかして、
はいはいはい、
趣味な音楽ライターの友達とか、
うんうん、
そういうのがあって、他にもあのその頃あった、あ今もあるのかな、ビレッジボイス、
はいはい、
てるとなんかあれ帰った翌週に面白いライブいっぱいやってるなって言って、それでライブ見るためにちょっとだけ住みたいなっていうのがきっかけで、
それもライブを見るために
ほとんどライブ見るためみたいな、で90それが1992年 で,、
はいはいはいはい、
でその時はあのそんなに長く住むっていうのを決めてなかったし、はいはいはい、ちょっと住んでみたいなぐらいだったんで、はいはいはい、あの本当にアパートに、高円寺だったんですけど、高円寺のアパートに全部荷物置いたまま、
はいはい、
あのこっそりと友達に借りてもらって、大家さんにもすぐ戻ってきます、すぐ戻ってきますと言い続けて、
はいはいはいはい、
それで結局半年ぐらい、親にも半年ぐらいで戻ってきますって言ってたんですけど、
はいはい、
でも運のいいことにあのちょうどジャーナリストのビザも取れて、
あ、じゃあ始めます、ジャーナリストビザで、
そうするとあの結構自由に、
うん、
あのいられるし、
はいはいはいはい、
でしあのこちらで仕事さえしなければね、
はいはい、
それでなんとなく街と気があったというか気に入ってしまったというか、それでそのままジュルジュルといて、で1年目か2年目ぐらいにこれはまずい、なんか大家さんにも責められるし、
うん、
仕方ない、大家さんにもすいません、あの戻ってこないんでって言って、で結局はあの荷物をこちらに持ってきて、
うん、
でアパートは、友達に引き渡して、
うん、
で私はこっちに来ちゃった、一番最初本当にスーツケース1個で全部来たのに、
まさかそんなにこっちに長く住もうと考えてお
く、うん、しかも行き当たりばったりの生活だった
。じゃあニューヨークに、まあ、いたかったのは、
うん、
ショーを見たかったから。
でもそうなってくるとやっぱりいろんな、住んでみるといろんなことができて、自由な感じとか、
はいはいはいはい、
でも気がついたらあの仕事なくなっちゃったんですね。私あのほら邦楽ライターで日本人アーティストばっかりだったんで、
はいはいはい、
あれそんなに邦楽アーティストいないから仕事ないなっていう感じになって、
そうですね、こっちで
結局はあの自分で物作ってあの道で売ってたりもしたんですけど、絵描いてったりとか、
え、じゃあこっちにやってきたはいいけれども、うん、職を失ったってことですね、こっちに来る、
うっかり来ちゃったらし
いです
ね。最初の頃はそれでもあのコラムがあったり、あと、うん、まあ、こっちに来るアーティストの人の取材もあったんですけど、うん、だんだんそんなには来るものでもないし、
じゃあニューヨーク生活と引き換えに
職を失った
、職を失ったという、
気づいたら失っていた、
まあ、でも生活していかなきゃいけないですからね、
それででも絵を売ったりとか、あの、まあ、最初はふざけたものを持ってたんですけどね、あのお箸に筆ペンで、
は
あ、それはまずいなと思って、これ自分で作りたいものじゃないなと思って、それからはちょっと反省して自分で描きたい絵を描いたり作りたいジュエリーを作ったりして、それでだんだんあのギャラリーの仕事、ギャラリーからおろしビデオ作ってくださいって来たりとかして、その頃からでもね本を作ってみたいなと思って、
あ、その時からもう、
うん、
でちょっとこうストリートでこう物を売ってたって売れるもんなんですか。
それは結構ね、お箸は売れなかったですね、
ランチャ
ーってお箸は、うんうん、結構売れたんですよ、それが
絵とか、そうジュエリーとかを使って、
そうそうそう、うん、絵もでもオリジナルでちょっと値段がきついんで、あの、うん、自分で再生して、うんうん、それにコラージュしてフレームも自分で作ってる、
はいはいはい、
ただ好きなものを作ってたって感じですけどね、
はいはいはい、なんかそれちょっと憧れの生活じゃないですか、
ね、
自分の好きなことをして、
うん、路上に路上生活も楽ではないんですけどね、暑かったり寒かったりかね、
ああそうですよね、うん、
あの靴の中に北海道入れて
る、なるほど、じゃあそこから、
そこから
あの路上で物を自分の
作品を言いながら、でも絵を描いていて、でそれであの絵をね、
うん、
あのイラストの本を出したいなと思って、
はいはいはいはい、
でスケッチを街角でし始めて、
はいはい、
それがあの初めて出した本の街角スケッチ、ニューヨーク街角スケッチっていうんですけれども、それを自分で まあ、地でスケッチしたものを全部水彩で描いて、うんうんうんうん、でそれで自分のエッセイと一緒にまとめた本なんですけど、でも私今まではずっと音楽ライターだったから、それをどこに持って行っていいかもわからない、うんうんうんうん、あれって思って、うん、で紀伊国屋書店に行って、
はいはい、
自分が出したいようなイメージの本を探して、うん、出版社をメモしてこっそり、それで、でも私勇気がないんで電話できないんですよ、そこでいきなり出版社に見てくださいって言えないんで、郵送攻撃にしようと思って、で郵送でカラーコピーでイラストを描いたのをカラーで撮って、コピーしてそこにエッセイもつけて、もう自分でレイアウトみたいにしちゃって、でそれを何個か何枚かダミーを作って、でそのこんな出版社で出せたらいいなっていうところに送っちゃったんですよ、いきなり。
あ、すごい。
そうしたら返事が来て、こんなね、もう音楽のこと以外は知らない、名前も出てない人間なんですけど、じゃあ出しましょうってことになって。
それは日本の出版社って
こと？うん、それはね、そうです、そのもう今はないんですけど、トラベルジャーナルって、トラベル旅行雑誌、旅行エッセイの方をたくさん出してるところで、それでそれで一冊出したら今度はちょっと楽になって、それが名刺代わりになりますよね。
あ、なるほど、そうです、こういう作品
こういう作品
出してますね、はいはいはい、
それで持っていったら今度それならいいですよって言って、今度にアンティークのイラスト、アンティークの本を作って、ニューヨークアンティーク物語っていうのと、あとカリビアンが好きなので、はいはいはい、カリブの本を作って、それで東京書籍っていうような教科書なんかを印刷して
る会社
で出されて、それで3冊イラストの本を作ったんですよ。それでなんか自分で本作って楽しいなみたいな。
はあ、じゃあそこからなんとなくこうさ、画面に近づくという
。でもも
ともと音楽ライターさんで、いきなりなんで絵を描こう、絵が好きだったんですか？
ちっちゃい頃好きだったんですけど。
で、絵の学校に行ったとか？
ないんですよね、そういうの。
それで
未だにだからデッサンとかすごく下手ですし、いきなり思いつきで、でも描きたいなと思って、本当に小さい頃漫画描いたりしてたんですけど、それからずっと描いたことがなくて、でもあれですね、職失ったのが大きかったですね。
もうそうね、これ背に腹は変えられねえみたいな。
でもね、急にオフィス勤めももうできないだろうし、
人間ね、こう土壇場みたいなところに立たされると、
人失われに帰るというか、自分が好きだったのは何だっけなっていうところに帰るのかもしれないですね。
ああ、なるほどね、
でもそれで3冊作って、うんうん、でもそれが全部エッセイの本だったんで、
はいはいはい、
で特に最後の最後にジャマイカとかマルティニックとかいっぱいカリブの取材をした時にトリニダード・トバゴっていう島に行って、
はいはいはいはい、
そこで結構スティールドラムの音とか、はい、そういうことに感銘を受けて、うんうん、でも一冊の本、トリニダード・トバゴの本ではないので、はい、数ページしか自分の中でそのことについて書けない、しかも小説ではないと思って、うん、なんだか書き足りない気が自分でしてきちゃって、それでそれがきっかけになって、うん、トリニダード・トバゴとニューヨークを舞台にした小説を書いたんですよ。
出ましたね、それが最初のデビュー作ですよね。
でまた紀伊国屋書店に行って、ひどい、買わない
ずっと、ひど
い、また広報ガイドとか見て、今何どこの小説賞が募集してるかなって、
はいはい、
お得な紀伊国屋に行ってリサーチして、うん、そうしたらちょうど小説スバル、はい、主演者の小説スバル賞が、はいはい、募集してるっていうのがあったので、はいはい、それを送ってみて、そうしたら賞をいただけて、
新人賞いきなり。
ね、
初めての作品ですよね、小説。
本当はね、その前に音楽ライターやってる時に、うんうん、例えば私だったら TM ネットワークとか、
はいはいはい、
小室さんとかそういう取材をしてる時に、はい、面白い編集者の人が、ちょっとじゃあ今月号取材取れなかったんで、うん、創作で書いてみてくれないなんていう感じで、
はいはい、
音楽雑誌に発表したり、
うんうんうん、
そういう短編小説書いたり、それは
あったんですけどね。
でも初めての大長編小説300枚以上あったんで、それはでもいただけて、そこでやっと始まったから、創作の道が始まったから嬉しい、嬉しかったです。
そうですね、そして作家としての道が開けた
の子は今でも分かんないですけどね。そんなの、
なんか経歴から見てると、結構もう何冊ぐらいだったっけ今、
もう15冊とか出してるのかな。
で結構小学生とか教科書に使われてますよね。
そうですね、あの3作ぐらいヤングアダルトの小説があって、中学生が主人公の小説とか、高校生が主人公の小説、それはあの不思議なことに教科書を、
ね、
教科書ではない、あの入試とか、あと教材、教材とか、あの中学校や高校の入試とかに使われてるみたいですね。
いや、あれ私ね、あのカチューシャを読んだんですけど、
あ
れも中学生って時
ある
、中学生、高校生、高校生ね、あの高校生の気持ちの移り変わりみたいなのをよくこう言葉に表現できますね。
どうでしょうね、そう、
あれ、それは、それを書くときに自分が主人公になって書くのかな、
気持ちが入ってるのかな、結構あの主人公ではなくても、ちょっとあの俯瞰して見てるかもしれないけれども、あ、こういう時にこういう辛い気持ちになるなとか、こういう時にまだ欲しかったなとか、そういうのはそういうこと覚えてるものだから、でも言葉にするのは難しい
です、ね、いや、あれよくそこでどうしてその言葉出てくるって本当にね、ちょっと感心してしまいましたよ。うまい具合にまとめてくるわと思ってい
や、苦労してるんですよ。
そうなんですか。
あ、この言葉じゃないなっていうね、いろいろそういう言葉があるから、それを探しながらって、それはもういまだにいつもそうで、
だからもう小説って、あのほら、いろんな小説書いてると思うんですけど、あの豊さんの場合気持ちだけじゃなくて、ちゃんとその地域とか行ったり、歴史とかあったり、こうそういうのって取材していかないとわからないような、なんか特殊な世界の話とかもあったりするじゃないですか。
そうですね、必ず何か取材とかリサーチとか、そういう現場に行かなくても、そういう調べたことを書かないと、なんかのリアリティがなくなるっていうの
はありますよね。あれ、リアリティ、
例えば自分があのその職業に本当にいたら、あのすごく簡単に書けるんだろうけど、例えば旅館の話を書いて、私は旅館に勤めたことも
あるし、
ステールドラムの話も書いたけれども、実際あの聞いてはいるけど叩けないんです
けど、
そうすると叩き方、音階から勉強して、叩けないですけどね、今だに勉強しただけで、
でも、いやでも勉強はするんですね。
勉強はしたりしましたね、全く叩けないんですけど、でもあの好きなものだから、好きなことだとでも調べる、調べたいって気もしますよね、
すま
例えば好きなことは、ね、好きなアーティストが聴いている音楽は何かな、
ね、はい、それとちょっと似てる、
似てる
んですよ。あ、なるほど。で、小説を書くときってアイデアがポンと浮かんできて、あ、これにしようっていうような感じなんですか、ね、
そういう時もあるし、例えばそのトリニダードの時は、あ、この島のこの鳥の風景を描きたいっていう、あの1シーンから始まることも結構ありますかね。でもそれとは別に、例えばあの編集さんの方からこういった形のこんなテーマでどうでしょうって言われて、あのシリーズになることもあるし、
なるほど、だいたいこの作品作りますって言ってスタートしてから出版に至るまでってどのくらいの期間がかかるんですか。結構取材してアイデア練って書き始めて、
書き始めて1年後ぐらいとかかな。でも2年かかるものもあるし、途中であの進めていくうちに、あ、これは違う方向性に行ってるって思って、例えば何十枚も書いてそれを捨てちゃうこともあるし、
そんなこと、
あ、もったいないって一応セーブしとくんですけど、だけどいや違うなと思って、あの例えば4章分ぐらい書いて100枚以上書いて書き直しとかありますね。今書いてるのも本当に120-130枚のところで詰まってしまって、それも編集さんと一緒に詰まって、あ、やっぱりこれ方向性変えますねっていうので、また一から、そのだからそれまでの何ヶ月から無駄になったりとかっていう、
あ、ご苦労あるんだ。でもほら、あのそれがあって、締め切りとかもあったりしない、
この時は、あの 前作と今作を書き下ろしなんて、それが一応大体でって言われてるのはあるんですけど、それは毎月の連載とは違うから、は
い、毎月の連載だと、あのもうデッドラインみたいな形で締め切りがあるけれども、うん、なるほど、書き下ろし、
なるほど、書き下ろしはだから難しいですよね。
そんな心が、なんかサラサラサラっと書けそうな、
よく友達とかに、いや時給にしたらファーストフードの店より安いよっていつも言ってるんですけど、本当に
そうなの、そうなの、でも5時間かけてるんですよ ね、
好きだからやってるけど、これを本当に職業として考えたらきついかもしれない。
ニューヨークにはもう30
年前、今92年に来たから25年
ぐらい、25年ぐらい、うん、もう相変わらずニューヨークは大好きで、というか、
どうだろう、なんか普通に過ごしやすい街という感じかな。
そうです、なんか住んじゃうとそうですよね、うん、まあ、どこでもっていうかね、普通に日本に帰ったら日本もいいなとは思うけれども、ね、住みやすいですよね、
住みやすいですよね、あの自由な感じ
が、
どうしてもあの電車に乗ってても、はい、あっちだといろんな人がいる、日本だとみんな小綺麗な感じしてるから、あれこれまずかった、
そうなんです、そこがね、きつかった、ね、みんなすごい綺麗だし、きちっとしてるし、服装とか髪型とかお化粧もきちっとしてるし、
その時だけでも反省して、
反省して、
まずいなって思う、帰ってきたらなんかホッとして、
そうだ
らんして、これがいけないのか、
これが住みやすいあのポイントでもあるんです、
いろんな人がいるから、
ね、はあ、じゃあ今雑貨さんのお話をちょっと聞いたわけですけれども、はい、トモスさん、生涯の夢とか野望とかはあります
ね、あんまりもう本当に今のことを続けていって、うん、本が作れて形にできたらいいなぐらいな、
あ、結構計算的じゃないですか、
それってすごく難しいことかもしれない、
今はも
う常に、
うん、そうですね、うん、
やっぱり出版不況とかいろいろあるから、
あー、そうですよね、
本当に大変、本当に成功していらっしゃるベストセラーの方とかは、うん、ベストセラー作家の方々はきっと大丈夫なんだろうけど、しまいは明日はどうなるだろうという感じだから、
まあでもそういうの慣れてるじゃないですか、そうそうさ、
ね、
割と慣れてるじゃないですか、
もう昔から箸は売らないけどまた何かあるかもしれない、
それなんかニューヨークですよね、うん、なんか日本ではもうあんまりないですよね、ストリートで売ったりしてる人とか、
あ、でも私日本にいた時からあのフリマが好きで、
いや、代々木で売ったりしてた、そういうことか、
ミュージシャンの友達と一緒に行って、
はいはいはい、
あの路上にいるっていうのは割と嫌いではなかったかもしれない、
あ、日本にいた時から、うん、もうこっちに来てもか、
うんうん、ただね、うん、あの季節によってきついのがあるから、それは年とともに辛くなっていくけど、
夏はかなりね湿度高くて、あ、そうですね、まあ、ちょ、夢は今のことが続けられれば、
自分が作りたいものを作って、うんうん、それを少しでもいいから見てくれる人がいたらいいなという、はいはいはい、また、絵を描きたくなって、最近は小説が多いですけど、うん、また絵になるかもしれないし、
あ、もうそれは本当に自分の気分というか、う
ん、そう、でもなんか作ってることが好きなんで、
うんうん、常にね、
常に何か作って別に仕事にならなくてもどっかで何か作ってるってタイプなんで、
いやー、それは憧れの生活ですよ、いや、好きなことをして生きるって、じゃあ夢は夢と野望、まあそういう感じ
ですね、野望小さい
ですね、野望、いやいや
ちょっとこじんまりと
してこじんまりのね、あと意見尊敬ですけれども、で、あの今あの何ていうか新しい作品には取り掛かってるのがいるんですよね、
うん、もうあのまた次の長編小説を出せたらいいなと思って結構進んでいるところなんです、これから日本で打ち合わせして、
あ、うん、大体1年に1回、1、2年に1回くらいですか、
1年の出版の1年に1回出せたらいいんですけども、それでまたひっくり返ったりしちゃうと2年に1遍とか、
あ、
そんな感じ
ですね、うんうん、で、何かあのもう宣伝がありますよね、
あ、そうですね、今書いてるものは
まだ、ね、
全然形にもなってないんで、
ま
ね、
でも1、2年後ぐらい
から、そうか、ない、うん、来年とか再来年出せたらいいなって、
うんうん、
とりあえず今のところは去年出したあの小説で、うん、虹の巣っていう、うんうん、あの初めてちょっとミステリーと言ったらミステリーの方に怒られちゃうんですけど、うん、少しちょっとなんかあの謎解きっぽいものも入れながら、
ミステリーチックな、
そう、私の小説の中では珍しく人も死んでしまうっていう、
嘘、そういう、
そういうあの物語があるんですけれども、
ほら、なんか結構イメージ的にはほっこり系というか、
ね、
こう
ちょっと
カラー
のんびり系みたいな、読んでいただいたカチューシャマののんびりスロー系なんですけど、うんうん、それはちょっとあの自分の中でもあのなんだろうな、テンションの高くというか、うん、あの次に何が起こるだろうっていうのを自分でも楽しみながら、
あ、ちょっとハラハラドキドキ、
ちょっとハラハラするかもしれないという、
あ、それが去年出され
てた、それはあの角川書店から去年出たんですけれども、
うん、
もし機会があったら
ぜひぜひ、そう、
やってください
と、本のタイトルが
虹の巣、
虹の巣ですね、うん、去年出たっていう角川の方から、はい、で、あと何かファーかなんか書いてますかね、
そうですね、今年の春から、うん、あの小説スバルっていう文芸誌で、うんうん、あの 毎月、はい、あのエッセイを、はい、初めてエッセイの連載は初めてかもしれないんですけど。
あ、そうなんですか、うん、なんか結構
気づいたらあの、ね、小説が中心なんで、あの気づいたらそうですね、初めてかもしれない。でもあの書いていくうちに、うん、あの趣味でブログをやってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれとだんだん区別がつかなくなってたね。こんなこと書いちゃっていいのかなとか、
はいはいはいはい、
気楽すぎたかなみ
たいな。じゃあ結構オープンな感じの
コラボ
の
面って
ことですね。毎月
の連載で、ね、じゃあオンラインで
も読める。そ
う、あ、オンラインでは読めないんです
けど、ね、あ、オンラインでは読めないんです
か、うん、小説書なんですけど、
まあ、うん、わかりました。でですね、最後にですね、うん、あのこの番組を聞いてくださっているリスナーの方に一言なんですけれども、うん、何かありますか。
あの私の本だけじゃなくて、全体的にあの本を読んでくれる人が増えたらいいな、ちょっと読んでみてもらえたらいいなという、
あー、ちょっとぐさっとくる一言ですね。
あのみんなやっぱりどうしても、うん、活字はネットで読めるし、
はいはいはいはい、
特にあの物語、小説とか創作って本当に、ね、読んでも何かになる、すぐに何かになるってわけじゃないんですけど、はいはいはいはい、そういうとこから離れてるっていう人がすごく多い
ですよね。結構本離れというか、まあ、小説とか
特にね、うんうん、あの実用書だったりするとまた全然違うんですけど、小説っていうのはまた全然違う世界、あの創作を、うんうん、創作を、はい、書き立てられたり、そういう世界から少し離れている人が増えてしまっているのは寂しいかなと思うので、
うん、私なんかすごい離れてますもん。
やっぱり、うん、ネットでもあの電子書籍でも、うん、あの本当にそれこそ図書館でもいいんですけど、本読んでくれたら嬉しいなとは。
あ、結構日本の人は結構本読んでますよね。
そうですよね、地下鉄なんかでも、うん、あの日本みたいに皆さんがずっとスマホを眺めてるというよりは、
ね、
あの実際の紙の本を持ってる人
結構多いんですよね。そうそう、あの電子小説じゃなくてそれを読んでる人もいますけど、うん、結構ちゃんとした、ね、本のね。
そうですよね。で私も見ちゃうと、あのちらっと見ると本当にあのサリンジャーだったり昔の名作とかを読んでる人
結構読んでる、
嬉しいな、
うんね、あの多いけど、確かに日本はちょっと雰囲気違いましたね。結構皆さん、
ね、
冷たいとか、
多分スマホに情報がいっぱい入ってるから、私あの今スマホ持ってないですけど、やっぱり自分だけでいつか持ちたいなって、今時いつか持ちたいって思って、
そうなんですか、なんか
思っちゃったら何か もしかしたら小田急線の中ではスマホに行ってしまうかもしれない。
そうかもしれない。
やっぱり小説の楽しみってあると思うんです
よね。便利なんですけど、確かに、うん、確かに便利だけれども、それにずっとのめり込んじゃうとあっという間に時間を忘れて、うんうんうん、
で流れていく情報を見てるだけ。
そうですね。そうですね。なんか、うん、あの確かに本を私はニューヨークに行っても全然読んでなかったんですけど、うん、トモさんの取材がしたいがために、
ありがとう、
本を買ってきて、そのために始めよしと思って本を買いに行って、うん、今日あのその本を持ってきたんでサインもいただきたいんですけど、なんか感じが違うというか、こうスマホをずっと見てるのと、うん、あの本を読んでる感じが、
ね、紙をめくる感じ
とか、そうめくる感じとか
違いますよ、ね、
あとしかも、あ、こんなに読んだっていうのが目で見えるから、あ、私こんな読んでるわみたいな、うん、あとちょっとなんか賢くなった気分とか、なんだ私はこれ個人的ですけどね、うん、でもなんか読んだ後に残るものがあるっていうか、うん、あ、そんなこと言って私も本読まないとな。そうですね、皆さんね、あの
スマホの中に入れてもね、
なるそうですよね。いや、じゃあトモさんからの一言は、皆さん本を読みましょう。私もなんですけど、
読んでね、
ぜひぜひ。で、あの、まあ、トモさんの本も出ましたのでね、去年ね、新しいのがね、で結構いい本かなり書いてらっしゃいますので、ぜひぜひ皆様も、はい、いやトモさん今日はいろいろありがとうございました。何か他にもあります？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
終わってる。じゃあ今度清美さんのインタビューをした
く
らい
ですね。いやね、私は大して出てくる、
面白いと思うん
で。いや大したものは出てこないですけれども、いや、じゃあ今日はね、あの作家で、あ、物書きと言った方がいいですね。
でも何でも、
ね、いいですよね。物書きの野中トモさんにね、あのお話いただきました。来週もまたね、来週は10月になりますね。早いですね。 10月の放送も皆様楽しみにして、お待ちくださいね。それでは本日はこの辺で、See you next week! バイバイ!